長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、長峰彩です。
こんばんは、インタビュアーの村松です。
はい、
本日も金曜日になりましたんで、ポッドキャストに寄せられた皆さんの相談に回答していきたいと思います。
はい、
長峰さん、よろしくお願いします。
はい、ゆたしくお願いいたします。
はい、はい、だいぶお酒が回ってきました。
いや飲んでないですよ。
いや、そうですか。いや、見えてますからね。
いや、もうね、本当に。まあ、行きましょう、はい、行きましょう、真剣に。
行きましょう。はい。今回はですね、ご相談、サダムさん34歳、男性の方からのご相談です。
はい。
はい。相談内容ですが、彼女から一度時間を置かれ、1週間後に普通に連絡が来ました。その後1週間ぐらいは普通に連絡を取り合っていたのですが、5日前に突然連絡が来なくなりました。心配になったので、心配だけど大丈夫と LINE を送ったら、次の日に以下の内容が返信されました。〇〇さん、おはようございます。ずっと返信できなくてごめんなさい。返信できなかった間、やっぱり別れようと思ってずっと言葉を考えていました。〇〇さんのこと大好きではなくなっちゃったから大事にすることができなくて、今だってこんなんなのに、いつかもっと傷つけることをしちゃうから別れたいなと思っています。本当に身が自分勝手でごめんなさい。〇〇さんといると楽しいって思うこともたくさんあったけど、我慢してしまうこともあって、それは嫌とかはっきり言えない私が悪いんだけど、これがずっと続くのは耐えられないと思いました。自分の気持ちを声で話すのが苦手で言えなくなってしまうから文章でごめんなさい。この後一度ちゃんと会ってほしいとお願いしたら会うことになりました。会うのは10日後です。やはり修復は難しいでしょうか。今まで本当に会いたいとか言ってくれたので、突然すぎてもう訳がわからないです。私は会った時に彼女の話をよく聞いて、何が悪かったなどの理由をしっかり聞いて、また少しずつでもいいからやり直していきたいです。本当にこんな好きになれた人は初めてで、こんな状況で元に戻れますか。いろいろとアドバイスをお願いします。最悪別れることももちろん覚悟していますが、可能性がある限り最後まで諦めたくないです、というご相談内容です。
うーん、なんかでも結構切羽ね詰まってるので。
そうですね、はい、別れる間際というか、そんな感じですか、ね。
でも話し合いのね、仕方とか今後の関わりによっては全然うまくいけると思うので、はい、ぜひ、まあ、回答していきたいなっていうふうに思うんですけど、はい、やっぱりその、サダムさんだけじゃなくて、その、別れを告げられたっていう男性によくあるのが、なんか、はい、本当に昨日まで、つい昨日までは一緒に楽しく誕生日祝いをして、あなたのこと好きだったのにとか、はい、LINE でも本当に好きって昨日まで言ってたのに、はい、突然なんか連絡が5日ぐらい来なくなって、いや、はい、なんかもういろいろ我慢してたから別れたいって言われて、はぁみたいな、何もあんなに幸せだったのにって思うこと多いと思うんですよ。
はい。
だし、その恋愛ってことだけじゃなくても、例えば職場の女性の社員さんとか、まあ、女友達とかでも、はい、なんか突然なんか私は実はこう思ってたっていう風に切れられちゃったりだとか、泣き出されちゃったりだとか、はい、なんか結構そういうことってあると思うんですけど、
はい、
そうした時にまず知っておくといいのが、その相手に愛されようと頑張ってしまう、で嫌なことが言えなくて、はい、その相手に愛されようと頑張ってしまう、で嫌なことも嫌っていう風に言えずに我慢してしまうっていう、まあ、そういった女性心理を知っておくといいかなっていう風に思うんですよ。
はい。
うん。で、別によく私男性心理、女性心理とかって言ってますけど、別に生まれた時から違うわけではないんですよね。はい、確かにその体にそのペニスがあるとか、ペニスがないとかっていう違いは まあ、あるにしても、もともと女性のクリトリスが男性のペニスだったりっていう風に、その、
はい、
お腹の中にいる時にも形もそんなに変わらないっていうか、それが別の形で出てくるだけの話ですし、はいはい、ある意味反陰陽とか言って両方の、その体的にも両方持ってるっていう人もいますし、はい、あとはその、はい、なんで男性と女性の違いが出るかっていうと、その社会による影響が、はい、環境の影響が多いんですよね。親とか、
はい、
学校とか社会とかっていう時に、男らしさ女らしさっていう時に、はい、よく女性のメディアとか見ます。女性雑誌とか女性向けのウェブサイトとか。
あ、僕ですか？
はい、
最近見ます。
あ、見ますか？
見ます。
あ、なんか どんなの見ますか？
いや、何でしょうね、エステだったり化粧品だったり、あとは週刊誌だったり。
はい、
はい、最近見ますね。
なんか結構もう決まりきった言葉が書いてません？はい、メイクとかも。
あ、愛されるってやつですか？
そう、愛され女子のキラキラメイクとか。
はい。
なんか、恋する魔法みたいな。
はい。
なんで
読んでるんでしょうね、僕。
なんで読んでるんですか、村松さん。
いや、
なんでですか？
なんか心理学をちょっとね、どんな感じかな女性はと思って、この心理学的感知から、
ちょっとなんか勉強してみようって。まあ、でも
そうですね。
でも本当ね、雑誌とか見ると女性心理って、はい、こう別にポッドキャスト聞かなくても結構男との違いっていうのが分かると思うんですけど、本当に、
そうですね、はい、
女性の外見とか容姿、その洋服とかメイクとか体の体型とかっていうのもそうですし、
はい、
それだけじゃなくて女性の行動振る舞いとかっていうのも、はい、その男に愛される女であろうっていうのが前提なんですよね、この社会って、
はい、そうですね、はい、
うん、でなんか結構これってなんかジョジュツカっていうんですかね、の方で、よくテレビに出てる方がいるんですけど、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、
はい、
が言ってたのが、女性っていうのは、
はい、
人間である前に女であることが求められるっていうふうに言ってたんですよ。はい、だから女の子たちは、女性の仮面を一旦脱ごうよみたいな。まず自分が人間であるってことから始めないみたいなことを言っているんですけど、
はい、
本当にその女性ってそれは結構古い歴史、それこそキリスト教とかが始まった時からっていうんですかね、本当に昔からその男に愛されることによって一人前の人間になれるっていうような、なんかそういうことが刷り込まれてきてるわけですよね。例えばその結婚するにしても、男に男性に好かれるような自分でいないと結婚してもらえないみたいな、はい、一人前じゃないみたいな、男性に愛されるようなこう容姿外見でいなきゃいけないっていう、だからその、はい、女性と男性っていう時にセックスでもそうですよね、男性が主体で女性が客体ですよね。なんか男性には主体的な性欲が存在するけど、女性にはない、はい、なんかいつも受け身っていう、はい、その女性単独では成り立たないっていう、はい、男性に愛されて初めて女性っていうのは一人前なんだっていう感覚がこの社会にはあるわけですよ。
はい、
だから女性ってそういうとこでみんなメンヘラになっていくんですけど、愛されないわ、
それだけで生きるのが疲れますもんね。
辛いですね。
はい、
まあ、そういう女の子たちが多いっていう時に、だからその、はい、よくその突然私は我慢してたのにって怒られちゃったり、はい、実はこういうふうに思ってなかったけど言えなかったっていうのは、本当に思っていることがある、あなたのセックス嫌とか、私はあなたの好みはロングヘアだって言って私に言ってきたけど、別に私はロングヘアなんか好きじゃないのよみたいな、本当はショートがいいのって、でもあなたがロングの女性がじゃないとダメって言うからショート、ロングにしてたのよみたいな。だから常にその相手に男性に合わせて 男性の良い理想の女性像にならないと自分は愛されないし一人前じゃないんだっていう感覚をこう植え付けられて育ってくるわけですよ、親とか。それこそメディアもそうですよね、その愛されメイクとか。
あ、ですね、はい、
うん、だからそういう風なところがあるので、あの我慢しちゃうって本音が言えないっていうのがあるので、はい、結構そこはすごく日頃から注意して接しないといけないよっていうのはありますね、
はい、でもやっぱり疲れちゃうんですよね、女性もその我慢してると。どうしても、
いやでも結構どうですか村松さん、結構、はい、なんか俺は自分もなんか相手の好みに合わせて外見とか振る舞いをやるのって大変じゃないですか、
はい、大変ですね。あのそれこそ女性雑誌とか読んでても女性の気分気持ちになって読むとわあ大変だなと思います。
うーん、
うん、生きるだけで大変だなと思います本当に。
いや本当にあのトイアンナさんっていうエッセイストの方のツイートが結構いい、はい、いい炎上が起こったことがあって、はい、なんか女って息してるだけで6万円みたいな、
はい、
1ヶ月に女であるためにはてか息してるだけで6万円かかるんだって、はい、普通にネイルに毎月行って1万円ぐらいかかって髪の毛切ってメイクしてでエステ行ってとか、男に愛されようと思う可愛い女子でいたら6万円かかってんだよみたいな。
あ、大変ですね。
それに対してやっぱり全然気づかないわけですよね、はい、そういうことが当たり前だっていう社会だから、女性の方も頑張るのが当たり前だと思ってるし、はい、男性の方も自分の理想の女性像に なるのが当たり前だろうって思ってるので、
はい、
だから我慢してることにも女性自身が気づかなかったりで、もうめっちゃストレスが溜まった後に突然ボーンと言ってみたり、
はいはい、
うん、だから嫌われないようにしな嫌いになっちゃいけないと思ってるから、なんかこう好きだよって直前まで言ってるけどもう耐えられないみたいになっちゃってるっていうのもあるので。
じゃあよくあることなんですね、こういうのは。やっぱり
よくあるけど、なんかあんまり気づいてる人って少ないですよね、はい。
そうですね、みんななんかこんなことを言ってしまうとこの、
うん、
サダムさんには悪いですけど、
はい、
よく聞く話ですもんね。
そうですね、これよく聞く話なんですよね、
はい、
そうだからこれが結構あれなんですよね、
はい、
本当にこの女性を結構苦しめてるっていうところがあるので、やっぱ注意しないと、はい、いけないなっていう。
男性、サダムさんに限らず男性が女性とお付き合いする中で、
うん、
その相手に我慢させないようにするために何かいい方法とかってないんですかね。
そうですね、なのでまあこれからそのなんて言うんでしょう、まあ修復したいっていう時もある時に、はい、やっぱその自分の価値観で相手をジャッジしないってことですよね。なんか例えば、はい、なんで我慢してるのに正直に言わなかったの、ね、それって俺のこと信用してないっていうこととかってやっちゃいがちじゃないですか。
ああ、男の人言いそうですね。
そうですね、でも、はい、そもそも我慢して自分を歪めて男に愛されるのが当たり前、はい、っていう風な価値観で生きてきてる女性なわけですよ、はい、だから言いたいことは主張するっていう価値観、はい、自分の価値観で相手を見ていたら一生分かり合えない、
はい、
だから自分の価値観とか考えはさて置いておいて、なんか相手が言ってることは変だなって思うかもしれないけど、あ、なるほどそういう考えもあるんだねっていうふうに丁寧に聞いていくっていうことで、
はい、
必ずしも自分と、これは別に男女の違いだけじゃなくて、自分にとっての正しさが、まあ、自分にとっての善が相手にとっての善だと限らないわけですよね。その人が良いと思っていることが相手にとって良いことではないこともあるので、
はい、
だからもうそもそも違うんだっていうことを前提にいつも関わっていく、はい、話を合っていくで、何が良いとか悪いとか決めつけない、
はい、
こういう例外もあるんだな、それは聞いたことない新しいことであっても、そういった新しいことも受け入れていこうみたいな感じで聞いていくっていうのが大事かなって思いますね。
はい、じゃあサダムさん、今度ね、彼女さんとお会いした時には、
はい、
自分の価値観を押し付けたりせずに相手のことを全部受け入れるような感じで話を丁寧に聞くってことが大切ですね、
はい、そうですね。あとなんかその複雑なこの女性心理ってあんまり理解できないじゃないですか。
はい、
あのでその時にちょっとおすすめの本があるんですけど、今ちょっとアマゾンで検索、小倉千佳子さんっていう、
はい、
心理学者の先生がいるんですね。今は幼稚園の先生をされてるんですけど、
はい、
その方が書いている本なんですけど、
はい、
確かメタノイアっていう本だと思うんですよね、小倉千佳子さんの。メタノイア、はい、
はい、
それを読んでみると、
はい、
いいと思いますね。
あ、じゃあそのメタノイア、ぜひ読んで勉強してください。
はい、ぜひそういう風にすると女性心理っていうのが分かると思うので、
はい、
はい、
あとはあれですね、長峰さんの電子書籍も
なんか村松さん毎回押してくれて
はい、長峰さん自分で全然宣伝しないんでね
ああ、そうですね、ちょっとたまには自分の宣伝もした方がいいかもしれないですね、
は
い
は
い、
でも本当に読みやすい本なんですよね、長峰先生の本はね。
あ、結構村松さん読んでくれてますか。
読みました読みました、全部読みました。テンポ感がいいんで、本として読みやすいっていう。
しかもですね、今ごめんなさい気づいたんですけど、はい、小倉千佳子先生のナイトメアですね、はい、メタノイア、
ナイトメア、
ナイトメア心の迷路の物語っていう、その女性のこの複雑な、
はい、
その心理っていうものを結構小説風にした、
は
い、してコロナ、はい、書いた本なんですよね。小説といった形に変更して出版された。これ読むと、はい、はって思うかもしれないんですけど、本当に女性心理の複雑さっていうのが分かると思うので、
はい、ぜひ。悪夢ですか、はい、
あ、ナイトメアって悪夢って意味なんですか。
悪夢です、はい。
ああ、そうですね、ぜひ、まあでもある意味悪夢なんですよね、本当に。だからこの小倉千佳子さんのナイトメア、はい、心の迷路の物語を読んで女性心理を理解するっていう風にしてみてください。
はい、はい、佐田野さん、じゃあそれをぜひ読んでみてください。
はい、
はい、私も読みますんで。
あ、そうだ、また感想を聞かせてください。一緒に読みましょう。
はい、読みましょう。じゃあそういう感じでやってみてください。
はい、
はい、
じゃあ今日はどうも、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長峰あやと検索すると、長峰あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、長峰あやがマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の放送をお楽しみください。